それでは神のエコノミーの22回目ということで、ですね、ちょっと復習しますが、プリントのですね、この2番を見てください。で、幕屋建造の順序ということでですね、ずっと話してきているわけですが、今、性別、あるいは任職のところまでですね、来ているわけです。で、我々は、祭司としての任職を受けている。ね、で、そこのところを今、しばらく、見ているわけですが、今日は、出エジプト記の29章。あ、これね、訂正忘れちゃったな。出エジプト記のですね、29章を見てください。29章のですね、36節から、最後まで、ね、29章の、36節から、最後まで、ちょっとこのレジュメでですね、直しておいてください。括弧の中、出エジプト記29章15から37となっているんですが、その後です。38からですね、38から最後までと訂正しておいてください。で、今まで見てきたところは、この祭司としてね、任職を受けるということで、で、祭司の特権というのは、この捧げた後の、肉ですね、これを食べることができると。で、胸肉と、それからもも肉ですね。で、それに私たちは、預かることができるということまで、言ったわけです。そして7日間これをですね、繰り返す。ね、7日間これを繰り返す。で、私たちは、この36節にありますように、油を注がれて、そして、任職を受けたんだ。そういう民である。ですから私たちはその祭司としてね、主からの委託を受けている。ね、ここのところが非常に重要になるわけです。で、今日38節から最後まで見ていきたいわけですが、ちょっとお読みいたしますね。祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日燃やすこと、絶やすことなく、絶やすことなく、一切の若いお羊2頭、から一頭の若いお羊は朝捧げ、他の一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。一頭の若いお羊には上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた最良の小麦粉10分の1エパ、また、注ぎの捧げ物として、ブドウ酒4分の1品が備えられる。もう一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく添えて捧げなければならない。それはなだめの香りのためであり、主への火による捧げ物である。で、これは主の前会見の天幕の入り口であなた方が夜々にわたって絶やすことのない全焼の生贄である。そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語る。そのところで私はイスラエル人に会う。そこは私の栄光によって聖とされる。私は会見の天幕と祭壇を性別する。またアロンとその子らにを性別して彼らを祭司として私に仕えさせよう。私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろう。彼らは私が彼らの神、主であり、彼らの間に住むために、彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神、主である。ここがですね、今日のテーマになるわけです。で、大事なことは、任職の儀式は37節、7日間にわたって、これを毎日行った。ね。で、それと同時にですね、今度、祭壇においてですね、日ごとの捧げ物を捧げる必要がある。で、祭司の役割は、ここにですね、我々の役割があるわけです。 で、まず38節、キーワードです。祭壇の上に捧げるべきものは、毎日、絶やすことなく、一歳の若いお羊をにと。これは、毎日、絶やすことなく、捧げる捧げ物です。キーワード、毎日、絶やすなということですね。毎日、絶やすな。これが一つのキーワードです。で、その内容を見てみますと、朝ですね、一頭のお羊、夕暮れにまた一頭のお羊。ですから、朝という毎日絶やすことなく、捧げなければならない。これがキーワード。そして何と一緒か、一頭の若いお羊には、上質のオリーブ油を4分の1エパ。ここにね、欄外値が出ていると思うんですが、10分の1エパというのは 2.3 リットルぐらいだ。ね、新改訳の欄外値が出ています。から、品ですね。品、1品というのは、3.8 リットルというふうに書いてありますが、これを一緒に、また注ぎの下げ物として、ブドウ酒4分の1品が備えられる。これが、毎日捧げる捧げ物であるというわけです。で、大事なこと、今ですね、私たちここに集まってきてですね、ここに動物を吊るしてですね、で、その動物を今ここで我々解体してですね、それを捧げるっていうことはもうしないんです。なぜかというと、この旧約時代のこの、儀式、これは影である。ヘブル10章の一節にあるように、これは影である。で、その実際はどなたでしたっけ？実際はキリストです。で、キリストがもう来て、裂かれて、ほぐられたんだから、我々がその後に付け加えるべきものは何にもないんです。一切付け加えるものいらない。ね。で、ここで一つ注意しておいてください。いわゆる救いの、確信がない人たちっていうのはですね、キリストプラス何かをくっつけるんですよ。キリストプラスアルファをくっつけて、このアルファをやっていないと救いを失ってしまうような恐れを持っている人が多いんです。例えば教会奉仕だとか、なんとか献金だとかね、あるいは、デボーションをどうするとか、そういうプラスアルファをくっつけて、それで救いを守ろうとするわけ。だからもしそのアルファが実行できなくなって、そのアルファをですね、できなくしてしまう、あるいはやめてしまうと、もう自分は、ダメになるんじゃないかみたいな恐れを持っている人たちが結構いるんです。で、大事なことは、我々の救いの条件って何？このプラスアルファはいらない。我々の救いは誰でいいわけ？キリストのみです。のみです。ですから、このキリストだけというところにまず救いの確信を置く。そしてそのキリストはもう裂かれた。終わった。ですから、ただそれをどうすればいいわけ？信じる。信じるっていうのは頭の中でですね、使徒信条何々何々を信じます信じますじゃなくて、信じるっていうのは前に言いましたよね、 believe into で、その人と一つになるということだから、キリストが裂かれたキリストは2000年前の事実でなくって、そのキリストと私たちは一つになって、そこでも裂かれているんですね。裂かれた、キリストが裂かれた時に我々も裂かれた。しまい、あなた立法きちんと行ってますか？毎日きちんとやってますか？ちゃんとクリスチャンとしての義務果たしてますか？やってます？というふうに問い詰められて、あなたもうまずいよ、天国入れないよ、もう救い失うよとかって言われた時にどうするわけ？エメン。それだけ。何かできないことを指摘されてね、自分に足らない足らない足らない足らない、ですからこれやれあれやれ、この予言に従え、このね、ミニストリーを行え、このなんとかをやれとかね、油注ぎの器から安心受けろとか、そういうものっているわけ？何かプラスアルファがいるわけ？いらない。キリストだけです。その実態がもう裂かれている。 じゃあ我々何を裂けばいいわけ？何を捧げていけばいいんでしょうか？ね、これがこの2頭の若いお羊です。で、これは傷のない、羊ですね。で、私たち、まず大事なことは、毎日、毎日捧げていく必要がある。朝と夕です。これ、何を捧げるわけですか？我々、動物を解体しませんよ。じゃあ何を我々は主の前に捧げるわけ？この動物っていうのは、キリスト。そのキリストを捧げるのが新約の祭司です。わかります？私たちはもうほふられているこの実体であるキリストをどうするわけ？朝どうするわけ？私たち朝起きて我々どうするわけ？キリストを食べる。あのね、聖書の勉強します。皆さんややこしいなんとか神学ってのを勉強します。で、いろんなね、バルトがこう言った、ブルトマンがこう言ってるってことを読んで、そしてそのね、神学によってないないだってことをやるわけ。私たち聖書をなんで読むわけ？この聖書の御言葉を食べる。アメン。食べるんです。ですから、ここのね、毎日のこの義務は、まず我々がね、この祭司の分け前に預かり、そしてその預かったものを捧げる。だから私たちの努力ね、我々のその汗臭い努力ではなくって、まず命の供給である命の養いをしてくれるこの羊なるキリストを食べる。これがまず私たちの毎日の朝のね、お勤め。お勤めっていうとまた、あのね、皆さんね、ちょっと考えてください。あのね、なんとか学会とかですね、なんとか厚生会とかね、ああいう人たちすごいっすよ。朝5時に起きて何やるの？仏壇の前行って、ね、南無妙法蓮華やるわけ。もうこれを毎日毎日欠かさずやっているんです。じゃあ我々は、その何かね、こうやってやるわけ？仏壇の前行ってこうやって南無妙法蓮華やるわけ？私たちは何するわけ？朝、食べる。このほふられて解体されたキリストを食べる。そしてこのお羊は、オリーブ油ね、これがまず混ざっている最良の小麦粉で、このオリーブ油ってのは前に言いましたよね。何を意味してましたっけ？油は聖霊です。で、最良の小麦粉、これは何を意味してました？細かく砕かれた小麦粉、これ何を意味してましたっけ？キリストの人間性です。非常に細かく砕かれた最良の小麦粉、これは、キリストの人間性。で、そのそこの中に、聖霊ね、神の霊と人間性が結合された存在がキリストです。神人であるキリスト。そして、ブドウ酒、ブドウ酒っていうのは主の例えでもありますが、我々をどうするわけ？お酒飲んで暗くなる人います？酒飲むと愚痴ばっかり言う、たまにいますよね。酒飲むと聞いて、俺の人生暗かった、そればっかって、そうやって付き合わされちゃう人いるんですけども、お酒飲んだら我々普通はどうなるわけ？楽しくなる。主は我々に何をくださったんでしたっけ？古い革袋じゃなくて、新しい革袋に入った新しいブドウ酒をくれたんです。カナの結婚式の時にですね、主はどういう奇跡をやりましたっけ？一番初めの印、主はどういう印をしました？6つの水亀、水の中に、亀の中に入っている水をどうしました？ブドウ酒に変えた。で、これは前にも言いましたけども、6っていう数字は何を意味してたんでしたっけ？6っていう数字、人は何日目に作られました？6日目。ですから6っていう数字は人、そして亀は、これは何かを入れる土の器です。我々も器で、その中に入っていた水、 これ溜まっている水っていうのはどういうふうになります？流れていない水っていうのは腐ってしまう。そして結婚式で初めはブドウ酒があってみんなで騒いでいた。だけど必ずそのブドウ酒は尽きてしまう。でその尽きた時に主はそのね死んでいる亀の中の水をブドウ酒に変える。そして、そこでですね一番最後に、いいものを出してきたとね。普通はそうはしない。で、そこでもって主は新しいブドウ酒をそのもう尽きてしまった人間的なものが尽きてしまったその場に新しいブドウ酒をくださった。ですから主がくれるブドウ酒というのは何のブドウ酒ですか？復活です。この亀の中に入っている水は死んだ水、流れていない水は死んでいる水で、その死んだ水を主はブドウ酒に変える。ですからカナの婚礼の印っていうのは何を意味しているわけ？復活です。そして復活した時に主が我々に提供してくれるのはこのブドウ酒です。ブドウ酒というのは命を喜ばす、私たちの内を躍動させる、私たちを酔わせてくれるね、命のブドウ酒として主は私たちにご自分を提供してくれた。新しい皮袋に入った新しい復活のブドウ酒を私たちにくださった。これがここの捧げ物の意味です。ですからここではもちろん神の前に捧げているんですが、同時にもうこれを主はご自分がこの犠牲の供え物の実体となって捧げてくださったんです。だから我々がそれをこれから一つ一つやるんではなく、もしそれをやるとすれば何を意味します？今日のコリン・アーカートのその翻訳ですね、十字架というタイトルです。あの十字架の御業に不足したところあります？十字架の御業に不足したところは一切ない。もうあれで全部終わった、終わった。だから主は十字架で何て言いましたっけ？完了した、完了した、 It is finished。 ですから全部そこでもう終わったんです。私たちが付け加えるものは一切ない。それをじゃあ僕らはどうするわけ？その主が捧げてくださったもの、これを我々はどうするか？これを主からその捧げ物の実態を私たちは受ければいいんですよ。受ければいい。でその受けるものはね、こういう上質のオリーブ油、御霊、それから最良の小麦粉、イエスの人間性、そして、注ぎの捧げ物としてブドウ酒、我々の命をね躍動させる、喜ばせるブドウ酒を主がくださっている。これを私たちはいただけばいいんです。で夜は、夕暮れ41節、もう一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく添えて捧げる。でそれはなだめの香りのためであり、主への灰による捧げ物である。でこれはですね、もう一頭の若いお羊は捧げ物でなだめの香りであり、灰に火による捧げ物である。私たちね、主から、新しい命を受ける、そして主が我々の命の糧となってくださって私たちを楽しませてくださるブドウ酒をくださっている。じゃあ我々そこでとどまっていいわけ？もう救いの御業は一切完了したね。じゃあ口を開けてただ待って主をくださいください、これは子供だと言いました。我々は祭司の役割として何をするんですか？はい、ここでなだめの香りを捧げ、火による捧げ物、燃やし尽くさなければならないんです。で私たちはここでね、命の、糧を得ると同時に、自分の持てるものだとか自分のものを燃やして捧げる。でそれがなだめの香りである。だから私たちはただ受けて、で自分のものとしてそこを留め置くとどうなります？イスラエル行くと司会があります。で司会へ行きますとですね、すぐわかる、 あのヨルダン川が流れ込んでいて、そして視界から出る出口がないんです。ですから視界はどうなってます？臭いですよ。あの硫黄がものすごく匂う。で、私あそこへ入ったんですね。で、もうね、ドロッとしてます。水がもうドロッとしてる、水飴みたいな感じでね。で、匂いがすごい。で、確かこう浮くんですね。非常に面白い経験です。で、あの視界っていうのはなぜそういう風になっちゃうわけ？流れ込んできて流れ出ないから煮詰まっちゃうんですよ。前にも言いましたね。クリスチャンはいつもどういう状態でなきゃダメなわけ？受けると同時に流してなきゃダメなの。受けてね、注ぎ注ぎ注ぎね、油注ぎの器から油を受ける、聖霊を受ける、受ける受けるばっかり考えてるから満たされないんですよ。我々クリスチャンは流さなきゃダメ。あの視界からどんどん水が流れていけば、あの視界はですね、視界にならない、生きるんです。で、実際に生き物は一切そこには住めない、住めません。あれ異様ですから。だけどガリレア湖の方に行きますと、今度全然違う。緑がわーっと広がってですね、そこに魚見ました？イスラエル行った人、あの湖面にですね、あのセントピーターズフィッシュってあるんですけども、白身の魚でね、唐揚げにして食べるとすごくうまい。レモン汁かけてね。で、日本人なもんですから、ある兄弟が醤油持ってきて、醤油たらっと垂らしたらうまかった。で、その魚がね、見えるんですよ。湖面の上にうわーっと群れなしている。命が満ちてるんです。あのガリラは川か流れてきて、そしてまたそれが流れ出していく。ですから、あの水は命が育つ水なんです。この絵見ればわかりますけれども、受ける受ける受ける、満たし満たし、自分の満足自分の満足、それだけやっていたら皆さん必ずどうなるわけ？煮詰まります。クリスチャン煮詰まっちゃう。煮詰まったクリスチャンは何を発します？キリストの香りを発します。悪臭です。あの視界のようになってしまう。で、命がそこに育ちます。命はそこに育たない。これがあのね、だからあのイスラエルの絵っていうのはですね、霊的な真理をあの地形の中に神が刻み込んでいるね、そういう光景を見ることができる。我々ね、ここでですね、主がくださっているこの最高のオリーブ油、それから小麦粉、そしてブドウ酒、これをね、受ける、主が捧げてくださったものをね、神に捧げた、今度我々にと提供してくださっていると同時に、今度は自分をですね、燃やさなきゃダメです。自分をどんどんね、焼き尽くしていく。で、なだめの香りとして主への日による捧げ物、これをやらない限り、自分というものが焼かれない限り、次のステップへ行かないんです。同じことをずっと繰り返していて、そして同じところで留まっていて、受ける受ける受ける、満たされる満たされる、こればっかりやっていたら絶対そこで煮詰まります。煮詰まる。私たちが自分の持っているもの、自分の得たものを流し出すんですよ。あるいは焼き尽くすんです。この祭壇の上に自らの持っているものを置いて、それを焼き尽くして火によってね、焼いてもらうということがない限り、私たちはそこでストップします。ストップします。私たちはこのね、祭司としての役割、受けるだけ、そういう子供の状態から一歩出る必要がある。これをずっと語ってきていますが、焼いてもらう必要がある。何を焼きます？一番キリストと私たちを妨げるものっていうのは何ですか？自己です。セルフです。自分です。で、あるね、救世軍のですね、少佐の方がブログで書いてたんですね。で、まあそれ紹介してるんですが、今のクリスチャンはですね、痩せ細り、そして隣人を顧みる余裕もなく、隣人を受け入れる余裕もなく、 自分の生活だけで終われ、自分の必要の満たしだけを求め、ね、自分の何かだけの満足を求め、すべてが自分自分自分自分になっている非常に貧しい状態だ、貧弱な状態だ。クリスチャンが貧困なんです。わかります？今の日本キリスト教会はわかるでしょ。彼らは何を求めてます？リバイバルと言いながら何を求めてます？自分の教会って書くしたいだけ、自分の名前を挙げたいだけなんです。我々がリバイバルって言った時に誰が一番挙げられるか、キリストであるべきなのに人が挙げられる、あるいは自分の教会を大きくする、こういう形でね、何がそこにあります？全ての動機の中心に何があります？セルフです。だからいいですか、いろんな本が次から次へと出ますね、癒しの本だとか人間関係を良くする本だとか、あるいはいろんな油注ぎの器が来る。これなんでああいう人たちが商売繁盛するわけ？あるいは予言の何とかがあるとそこへ群がってって、予言ください予言ください、個人予言、なんでああいうのも流行るわけ？わかります？何を求めてます？彼らは自分が何とかなりたいんですよ。そうでしょ。だからああいうミニストリーを求め、いろんなところへ行って満たしを求め、油注ぎを受ける、安心を受ける、全部それがどこから出発しているか、セルフです。私です。私から全部が出発している。だから逆にクリスチャンはどうなるわけ？豊かさに欠けているんです。主は我々に何て言いましたっけ？自分を救おう救おうとすれば失う、自分を救おうとしなければ主が救ってくれる。ここのところを忘れて自分の何かを全部そこでね、動機原動力、これがセルフから出発している。これが今のキリスト教会です。だから貧しいんです。だから奪い合ってるでしょ。そう思いません？奪い合ってるでしょ。自分の満足が欲しくて、人の押し分けても自分が満たされたいんだよ。そうでしょ。非常にそういうね、こう見ててですね、あれありますよね、芥川龍之介の小説でね、蜘蛛の糸って知ってます？蜘蛛の糸、神田太っていうのがね、地獄にいた。で、虫をですね、踏み潰そうと思った。だけど、憐れみの心をかけて、その虫を逃がしてやった。そしたら、その何、あれ、天国じゃなくて何て言うんでしたっけ？いや、違う違う。お釈迦様のいるとこ何て言うんですか？極楽館。極楽から、ね、下を見ていたお釈迦さんが、蜘蛛の糸を垂らした。で、その神田太は、これ幸いと思って蜘蛛の糸を掴んでね、登ってったわけですよ。そしたら、下からゾロゾロゾロゾロ来ると。切れると、糸が。だから、お前ら降りろ降りろと言ったら、自分も一緒にプッツンと切れて落ちた。これクリスチャンじゃないですか、今。自分が助けたい、自分が救われたい、自分が何とかなりたい、自分が満足したい、自分が満たされたい。神田田ですよ。そうでしょ？我々は、まずね、自分の何か置けって言ってるんです。私たちは祭司としてもちろん受けなかったら我々生きられませんよ。しかし自分の何かを手放す主の前に焼き尽くす必要があるんです。祭壇に自分を置いて、そして灰になるまで焼いてもらう必要がある。なぜ？私たちの自分の何かでもって主に対して満足を与えることできます？我々自分の何かでもって律法を満たすことできました？満たすことできます？できない。ないならどうなるわけ？律法を満たすことができない人はどうなるべきなの？死ぬだけです。死ぬだけです。我々がだから逆に言うと、イエス・キリストと一緒に死んだことによって律法を成就したんです。だから今この時ね、我々は自分を何とか何とかじゃなくって、その自分を焼き尽くせって言ったんですよ。自分の満足を先に求めるな。人の満足を求めればいいじゃないですか。主の満足を求める。結果として自分が満たされる。一番豊かな人、一番満たされてる人ってのは自分を注ぐ人ですよ。 自分を全部明け渡す。自分を祭壇に置いて、この火によって、聖なる天からの火によって、焼いてもらった人です。この人は最も満たされる。だから、ウォッチマン2を見てください。ね、彼は学生時代から主に捧げて、大きな働きをした。で、本も出てます。ね、キリスト社の標準もそう。ところが彼は、52歳ですよ。52歳の時に共産党に捕まった。ね。52歳って言ったらどういう年？人生も油に乗った。ね。熟した年。そして自分が今まで、30年間撒いてきたものが実ろうとしている。そして大きなね、礼拝堂かなんかを建てて自分もついにここまで来たかとやれる時期なんです。だけど、彼はその52歳の時に共産党に捕まったんです。そして、彼はね、スパイ容疑をかけられた。ね、アメリカのお前はスパイだ。で、彼は本当はですね、当時、香港にいたんです。香港に。で、香港っていうのは、自由の国ですから、他の兄弟たちはですね、ウォッチマン2に帰るなと。大陸に帰らないで、ここに残ってくれと。そうすれば、ウォッチマン2は、ね、もっと用いられて、大いなる働きをするはずだ。私たちにはあなたが必要だ。だから、いてくれって言った。だけど、ウォッチマン2は、ローマに行ったパウロと同じです。ね、アガポかなんかがあなたがもう縛られてどうしようもなくなるとか予言したけども、私はそんなことは知ってると。で、パウロは、あえてローマへ行ったでしょ。それと同じように彼は大陸に戻っていった。その大陸にいる兄弟たちと、一緒に苦難を共にしたいって言って、彼はあえて戻っていったんです。ですから、初めからそこにいて捕まったんじゃなくて、初め自由圏にいたんですよ、香港に。しかし、あえて彼は戻っていった。そして、スパイ容疑でもって共産党に捕まって、で、山崎豊子のですね、大地の子って知ってます？ NHK のテレビでもやりましたよね。で、あれで強制収容所の状態っていうのをやりましたよね。過酷な労働をさせる。あそこへ彼は入れられた。労働改造所。そしてそこでですね、まず18年間、彼はそこで働いたんです。で、その間のことは、一切どうなっていたか我々に情報がない。そして、18年経ってですね、ですから、ウォッチマニーが52たす18ですから70歳ですね。70歳。70ぐらいになった時に、あなたはどうする？キリストを捨てるか。ね。もし捨てるならば自由にしてやるっていう共産党のまた、審問を受けたんで。だけど彼はその時も拒否。ね。ですからまた彼はそれから、労働改造所。で、最終的に彼が死んだのは72歳。20年間、労働改造所にいて72歳で死んだ。で、その時に、彼心臓が悪かったの。ね。で、トラクターに乗せられて、で、40キロ離れた、その病院にですね、運ばれていく途中で、召されているわけ。で、その時に彼の、残したものは、紙にですね、震える字で書いてあった。で、キリスト、神が人となり、そして、人類の罪のために死んで、三日目によみがえった。これに勝る真理はない。で、そのね、キリストのゆえに私は召されていくという、その、彼のですね、自筆のその文書が、一枚の紙っぺがあったんです。で、我々から見ると、その20年間というのは、もし彼が自由権にいて、例えばメッセージを語る、あるいは彼のミニストリーをね、推進したらば、どれほど多くの働きがなされたかって我々は考えるんです。なぜ？私たちの頭は損得感情だからです。で、それはちょうど、イエスに対して、ナルドの行為の入っている、最もね、高い、あれ年収1年分ぐらいの金だそうですが、それをイエスのために割って、その油を注いだマリア。あれに対して、裏切ったの誰でしたっけ？ユダ。ユダは何て言いましたっけ？なんと、無駄なことを するんだって言った。もしあなたがそれを売り払ってお金に変えたらば、貧乏な人のために役に立つではないか。もっともなこと言ってんだよ、ユダね。だけどユダは何やってました、陰で。お金をくすねていたんだ。人間の頭ってのはそういう働き方をする。しかしイエスは私の葬りのための準備をしてくれた。そしてこの女が成したことは永遠に福音が伝えられるところでは記念されるって言ったんです。で、女はその自分の一年分の年収に匹敵するこのナルドの亀を割った。ただ注いだんじゃないんですよ。割ったんです。亀っていうのはさっき何て言いましたっけ？亀は？なんだ、何を意味してました？さっきの婚礼の話で？私たちでしょ？ 6 つの亀の中に入った水を葡萄酒に変える。これは死、人間的なものが尽きてしまうその死、そこにイエスが復活の命を吹き込んで葡萄酒に変えることを言っている。この亀っていうのは我々なんだ。で、私たちね、この亀を割りたくないんです。皆さんどうですか？自分の家にあるね、あ、ちょっとお聞きします。1枚300万のお皿持ってる方います？あるいは茶碗ね、千利休かなんかのお茶の茶碗、骨董屋で300万持ってたとします。それを割ります？年収はもう皆さんもっと年収ありますね。年収1000万。じゃあ1000万のあったとします。陶器割ります？イエスのために。このナルドの行為を注いだ女は割ったんです。我々ね、自分を割らないと油は流れない。そしてそこで香りがですね、一面にわーっとこう満ちた。で、そのイメージをウォッチマニーは若い頃ですね、こう書いている。自分は多くの人から評価されて高く上げられることを求めない、むしろ低くされる方を選ぶ、あるいは、殉教することを選ぶ。わかります？このキリスト教会の中で名前を高く上げられることを求める、愚かです。愚かです。こんな教会で私たちが選ぶべきものはどっちを選ぶわけ？低くされる。そして最後は自分自身を割る、ね、そして彼はこう言ってるんです。人間の頭は損得感情です。ですからイスカリオっていうのをユダヤのようにそのね、油を売ってそして貧しいものに施せばいいじゃないか、人間の浅知恵。だけどもイエスはそれを、その女の成したことをむしろ評価して、その女が成したことは記念となると言った。その時に何がポイントか、割ったんです。割ったんです。その自分が大事にしているもの、自分がそこにね、何か精魂を込めたもの、あるいは自分がそこに心を置いているもの、自分がそこにね、自分の全てを置いているものを、その女は割ったんです。そう、割るときにその場に香りが満ちる、ナルドの香りの香りが満ちる。これが福音だ。福音の本質は何だ。彼は一言で言ってます。無駄になること。自分が無駄になること。こうすればね、多くの人に福音が伝わって多くの人が救われるだろう。ああすればね、リバイバルが起きるだろう。いろんな方策だとかいろんなそういうものを人間は思い巡らすんです。そして、このユダのようにね、損得勘定、計算を行う。だけれどもウォッチマニーは福音の本質は無駄になることだ。だからこのナルドの行為を割ったマリアは無駄にしたんです。無駄にする。今の世の中見てください。無駄になる人っています？無駄になりたがる人っています？自分が無駄になるっていうことを選ぶ人っています？会社行ったらね、 無駄になりたい人っています？会社の中で必ず業績上げ、ポジションを得たい。教会の中だってそうでしょ。自分が無駄になるなんてことは絶対嫌なんです。じゃないですか。自分がしたことを全部受け入れられ、自分がしたことは全部認められ、自分がやったことを全部アーメンしてくれなきゃ嫌なんですよ。だから、だんだんだんだんとですね、自分のことをね、拒否される。もう行かなくなる。嫌だ。自分がどう受け入れられ、自分がどのように扱われ、自分がどのように評価されているか、これが全てになるんです。ですから、ね、いい先生っていうのは私のことを大事にしてくれて、私のことを愛してくれて、私のことを許してくれて、私のことを包んでくれて、何度も認めてくれる。これがいい先生です。私なんかは最も悪い先生。先生じゃない、我々は。自分なんです。自分をどのようにしてくれるかが全ての評価の基準なんですよ。じゃないですか。みんな基準点がどこにあります？私。私を受け入れる、私を認める、私を大事にする、私を立て上げる、私を立てまつってくれる、これがいいところです。アーメン。だけども自分を無駄にする、自分を損なう、自分をね、大切にしない、良くないんですよ。今キリスト教会っていうのは、簡単に言いますと商売をしてます。ユダの目でもって損得勘定で商売をしているんです。だから低くなれなんていうメッセージなんかできないですよ。嫌な、多くの人気持ちよくしなければ人がいなくなっちゃう。私たちはここにあるようにね、燃やされなければならない、あるいは自分を割る、この時になだめの香り、私たちは自分で何かをすることによって主に対していい香りを放つことはできないんです。ただ我々ができるとすれば無駄になる。ですからウォッチマンには20年間閉じ込められて、その間何がどうなってたかさっぱりわからない。でもしその時に彼が自由な世界で働いていたらですね、どれほど多くの働きがなされたと思います？ああ、なんと主はもったいないことをするんだ。これはユダの目です。ユダの価値観です。逆なんですよ。ウォッチマン2に神が委ねたものはそれだけ大きかったんです。ですから彼はあそこへね、主は彼をあそこへ幽閉して、自分が委ねたものを守ったんです。わかります？わかります？これ、主は多くのものを委ねた人に対してはそういう扱いをされるんです。世界のキリスト教会の中で高く上げられると思います？本当に委ねた人、本当に主が預けた人、本当に主が任せた人を主はどのように扱われます？名前を高く上げます？人々からの尊敬を受けます？賛辞を受けます？そういうふうな主は場所にそういう人を置くと思います？もし神から見て最も高められるべき人はいるとすればどなたですか？キリストです。イエスです。しかし主はどのようにしました？父はイエスをどう扱いました？イスラエルの王にしました？高くしました？イエスを、みんながイエスを褒めたたえてね、みんながイエスをってやりました？一時はやったかもしれない。流行でロバに乗って入った時にはね、ホサナホサナってやったんだけれども、イエスが十字架に行ったらどうなりました？みんな人は散ってちゃった。でイエスの通ったところはどういうところ？十字架です。だけどイエスはそれを何て言いましたっけ？それが私の栄光だって言ったんです。わかります？本当に神が何かをその人に委ねたら、その人をどのように主は取り扱います？ウォッチマニーの道です。この業界で名前が上がってね、みんなから褒めたえられ、尊敬されている、私ああいうの見ると、ああこの人大したもの委ねられてない、そういうふうに見ます。委ねられてる人はどういう道を歩みます？低くされる道です。無駄になる道です。自分を無駄に注ぎ出す、自分を割って内なるものを 注ぎ出す。これが主から委ねられている人の歩み方です。神の道は、神の価値観は我々の価値観と全く逆です。私たちはですからね、何もなし得ない以上、焼き尽くされなければならない。それが主の前、42節、会見の天幕の入り口であなた方が世々にわたって絶やすことのない全焼の生贄である。我々はね、もちろん主に対し、主がね、私たちのために変わってくださったんですが、ローマの 12-1 を見てください。ローマ 12-1、 そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いする。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝である。我々何をするわけ？この体、これは罪の、ね、罪に委ねれば、この体は罪を犯す。しかし、義の武器として主に捧げれば、これは義の、ね、器として、主から用いていただける。そして、この体を生きた、清い生きた供え物として捧げようって言ってるんです。我々がね、いいですか、毎日の生活でですね、自分が、どのくらい主のことを思っているか、その時間を考えてみてください。仕事のこと、子供のこと、ね、夫婦のこと、会社の人間関係のこと、自分のこれからのこと、子供の将来のこと、あれこれあれこれ、その中にあって、その時間、あるいはそのね、思い煩っている思い、心をどのくらい主に捧げているか。 1% か 5% かわからない。我々その時間なり、その空間、その場で自分の体を生きた供え物として捧げなきゃいけない。自分のことやめるんですよ、その時は。ね、自分がいろんな問題抱えて、あのこと、このこと、いろんなことを思い煩い、ね、何かしている、その時間を捧げよって言ってるんです。エペソでは、今は邪悪な時代であるから、時をあがないとれと言って、そのあがないとった時間をね、自分の体と一緒に主の前に捧げる。これが我々にできる実行です。で、その中にあって、自分のことをやめて、例えば人の必要を顧みるとかね、人のことに少し何かを注ぐとか、そういう場、あるいは機会なんです。これが祭司です。だから祭司の一番の大事なことは何？自分を脇へ置くということです。これが祭司として捧げ物を捧げる。さらにヘブルの 13-15 を見てください。ヘブル書 13-15 を見てください。ヘブル書 13-15、 ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うこと、持ち物を人に分けることを行ってはいけない。神はこのような生贄を喜ばれる。我々ね、一番賛美したくない時です。自分の問題で飲み尽くされそうになる、自分の内側のね、傷、自分の痛み、そういうものでどうしようもなくなっちゃう時、こうそう何をするわけ？ 賛美の生贄です。生贄です。生贄っていうのは何？自分にとってはどうなるわけ？損害ですよ。損傷です。自分にとってはね、利益にならない。それをあえて賛美の生贄を捧げよ。そして絶えず、唇の果実を神に絶えず、さっき言いました、2匹のお羊、ね、朝と夕、絶えず、日ごとに絶えず捧げ続けよって言ってるんです。そしてここで大事なこと、善を行う持ち物を人に分ける、ね、このような生贄を喜ぶ。じゃあ聞きますね。これでね、じゃあ、はい、笹川さんと一緒に、一日一善、これからやりましょう。人に、ね、自分のものをあげましょう。あるいは寄付をして、ね、貧しい人のために。これをまたね、いいですか？格好はやっているけども、動機が自分にあったら無意味です。わかります？やるかどうかじゃない。このね、格好をとって、捧げる持ち物を人に分かち合うということを、格好だけしてるかどうかじゃない。多くのいいですか、クリスチャンがなんでクリスチャンになるか。奉仕だ、伝道だ、いろんなことでもってね、不安を覚えていろんなことをやり始めるのはなぜ？あるいはね、こうしてるとダメかな、ああしてるといいかなってこう不安になるのはなぜ？自分を救おうとしてるからですよ。そうでしょ？だから、これやっちゃうとまずいのか、これをやらなければならないのか、考えてる。何をしてます？根本には、私があるわけ。私が救いを失いたくない。私が神から受け入れられていたい。私が何か、ね、そこに、留まっていたい。だから、心配になるんです。本当に、明け渡した人にとっては、いいんだよ。どっちでも。そうでしょ？主がもし私たちを拒否するんであればいいんです。それでウォッチマンにはもし主が地獄へ行けと言ったら私は行きますと言ってる。わかります？主から褒め言葉をかけていただくためにね、主の名によって予言をしあれこれしましたっていう人たちはどうしよう。自分のものを何とか認めさせたいの。キリストに対してまでこれだけやりました、これだけやってますってことを訴えたいね。どこに動機があります？私です。みんなそうやってね、悩んでる人はっきり言います。私は苦しいんです、悩んでます、もう散々傷つけられました。あの人たちはどこに動機を置いてます？私です。我々ね、私にとどまってる限りそこに主の技は現れないんです。多くの場合祈って祈って祈って全然叶えられない。それでも祈って、そして尽きちゃう時にふっと与えられる。我々が自分のもの何かを持っている限り、それは主によって良しとされない。私たちは自分はどうするわけ？焼き尽くす、あるいは生贄として捧げる。だから最も賛美したくない時にするんです。最もね、自分が悲惨な扱いを受けた時に賛美をするんです。これが生贄です。自分をね、手放す、割る、自分を注ぎ出す、これが祭司です。この祭司の務めをね、日ごとに朝という日ごとに朝という絶やすなって言ってるんです。絶やすな。で、この時にどういう効果があるか。だんだん、雰囲気が重くなって、主は何て言ってます？この時に、43節、42節。そのところで私はあなた方に会う。そのところであなたと語る。そのところで私はイスラエル人に会う。そこは私の栄光によって聖とされる。自分を置き忘れ、自分を明け渡し、自分を手放した時に主の約束はどうなるわけ？そこで主とお会いできるんです。 あのね、主と会いたい、主に出会いたい、ね、一生懸命主を求めてる人ってクリスチャンいっぱいのね、内住のキリスト、私よくわかんないんです。でも内住のキリストを見つけたい、欲しい欲しい欲しい。その人たちなんで会えないと思います？自分を求めてるからです。内なるキリストを見出して自分が満足したい。わかります？ある時にふっと自分から離れる瞬間が来るんです。そうすると出会う。この生贄を捧げ、全焼の生贄を捧げ、なだめの香りが立ち上る時、その時っていうのはもう自分はね、ギブアップです。何にもできない。その時に私はあなたと会う。その場所であなたと語る。主の言葉を聞くことができる。そしたらね、人の言葉なんてもうどうでもいいです。あの預言者、この預言者なもの、どうだっていい。シンディ・ジェイコブが何と言おうが、ピーター・バーグナーが何言おうが関係ないじゃない。あの人たちと私と何の関係あります？彼らがこれからやろうとしてくる、とんでもないことをやろうとしている。それに乗っかってね、リバイバルの教会だ、私は預言者だ、私は使徒だ、そんなものに乗せられている人たち、とんでもないことになる。またその人たちに振り回されている下の人たち、かき回されます、人生を。私たちは今この時自分の人生を歩むんですよ。どうやって？主の前で絶えずこの捧げ物を朝夕ね、日ごとに捧げる。何？自分を手放す、自分を明け渡す、自分を燃やす、自分を砕く、自分をね、注ぎ出す。この時に主が私たちと会ってくださり、語ってくださる。そして栄光によって聖としてくださると言っている。これが主の約束です。で、私は会見の天幕と、祭壇等を聖別する。またアロンとその子らを聖別し、彼らを祭司として私に仕えさせよう。私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となる。なぜ神はイスラエル人をエジプトから解放したわけ？次に書いてあります。彼らは私が彼らの神主であり、彼らの間に住むために彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は神、主である。この主であるという認識、これを我々まだ持ってないんです。本当に神の前にひれ伏す、神の前に全てをね置いて、自分のこと全部置いて、自分を明け渡し、自分をね注ぎ出すという経験がまだ我々ないんです。ないんです。だから貧しいんです。黙示録の最後行きますと、21章34節、この黙示録の最後はね、どういう状態でしたっけ？あ、3から4節、溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。またご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっしっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。見よ、私はすべてのものを新しくする。もう我々は何だったんでしたっけ？我々どういう存在？新人類です。新しい人だけど、この体が古いからまだその中で我々はうめいているわけだけど、私たちはもう新しくされ、何のために新しくされたの？私がハッピーな生活を送り、素晴らしい社会人となってね、人生ね恵まれて祝福されたって、そういう風になるために、主は我々をエジプト、つまりこの世から救い出してくださったわけ。主は何を求めているわけ？共に住む、私たちを住まいとしたいんです。その観点から全部逆算しなきゃダメ。自分のものを先に持ち出すから主からお会いできないんですよ。わかります？私たちはね、自分のものを置いて主の御心、共に住まう、共に住まうときに夫婦が喧嘩してたらどうなります？その家庭は惨めです。夫婦は一致、一致というか一つなんですね。その一つを私たちのうちに実現したい、これが神の主の御心です。ですから、その主のご計画に、エコノミーに我々を合わせていくんですよ。自分のことを置いて。そしたら約束があるじゃない。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。誰が？カウンセラー？癒しの器？ 誰が皆さんの傷を癒すの、誰が皆さんのその心を慰めるわけ、そのね、持ってきどころのない気持ちを誰が受け止めてくれるわけ、誰がそれを癒してくれるわけ。神です。あなたはもはや死もない、悲しみ叫び苦しみもない、この内側にこのことを成就してくださっているのはどなた？キリストです。キリストです。我々が自分を手放して自分をですね、祭壇の上に置く、そして焼いてもらう、灰にしてもらえれば、あとは誰が責任を負ってくださるの？この神は無責任な神？私たちをほっぽらかしにする神？No。主は私たちの神となり、私が主であることを知ると言っている。その主に対してじゃあ我々どうするわけ？ただ信じて明け渡すんですよ。あとは主の慰め、主の憐れみ、主の恵みが注がれてくるんです。順番は何？私たちが手放すことです。受けたい受けたいじゃないんです。受けなくてもいい、自分はもういい。主はあなたが満足してください。主はあなたがね、喜ばれますように、私のことは起きます。そしたら主が皆さんを慰める。祈りましょう。ああ主よ、イエスよ、オージーサス、オーイエスラー、オーイエスラー、ジーサス、主を感謝します。私たちはあなたによって選び分かたれ、あなたによって清められ、あなたによって油を注がれている祭司であります。主を日ごとに朝という、このようなあなたの喜ばれる捧げ物を捧げることができますように。主を、私たちが祭司として役割を果たすとき、どうぞ主よ、この自分を手放すことができますように。主よ、私たちのなすことを100のうちの99まで自分であります。自分をスタートとし、自分をゴールとし、自分がどうなるか、自分が満足するか、自分が満たされるか、主よ、これが私たちの現状であります。許してください、憐れんでください。主よ、私たちが自分から手を離し、まことの生贄、賛美の捧げ物を、またこの体を生ける聖なる供え物として捧げることがどういうことなのか学ぶことができますように。今まで自分の必要の満たし、満足、自分の何かのみが全てでありました。主よ、そのような自分から一歩を踏み出すことができますように。あなたが顧みてくださるゆえに、あなたが慰めてくださるゆえに、あなたが取り扱ってくださるゆえに、主よ、私たちのためにご自身をすでに注ぎ出してくださった誠の犠牲の備え物があることを感謝いたします。最も尊いものを神は手放してくださったことを感謝します。父がどのような気持ちで
十字架のイエスを見ていたことでありましょう。主よ、その父の心を経験することができますように。また裸で晒され、あざけられ、傷つけられ、どれほどにこの神の御子清いお方が切り刻まれたことでありましょう。解体され、血を流し、その痛みを味わわれたことでありましょう。それは私のためでした。主よ、この十字架にまた戻してください。目に見えるもの、いろんなものに我々はすぐに欺かれます。人間の技、カウンセリング、個人予言なの、暗示なの、いろいろな教えなのによって振り回されていることを許してください。十字架に戻ります。そこで主はあなたは父よ、彼らを許してください。何をしているのかわからないのですと。完全に自分を注ぎ、完全に自分を裂き、すべてのものをあなたは注ぎ出し、流し出してくださった。その究極にこの言葉を明かしされたことを感謝します。かぐわしい香りであったことを感謝いたします。父がどのような気持ちで御子を見ていたか、そこにどのような心の交流があったか、交わりがあったかを知ることができますように。イエスが打たれた傷、イエスが受けられたその心の傷は、我々の受けた傷を癒すに 100% いや 1000% あり余る痛みであったことを感謝します。主よ、どうぞこの十字架に我々私たちを戻してください。そのイエスと私たちは今一つであります。ほふられた子羊、また主よ、ウォッチマン2の証も感謝いたします。自分を極みまで注ぎ出した彼の20年間のゆえに、私たちは今この霊的な養いを受けることができるのであります。彼が自分を無駄に注ぎ出したこの20年を思います。何をしていたか、あなたとどのような交わりを持っていたか、一切私たちは知りようがありません。ただあなたがご存知であります。しかし彼がそのように自分を無駄に注いだゆえに、彼の言葉には命があり、油が塗られ、権威があることを思います。主はあなたがどれほど彼を愛し、彼にどれほどのものを委ねていたのか、委ねたものであればあるほど、主をあなたは憐れみによって彼をあの中国の収容所に20年幽閉されました。何も受けなかったのであります。自分の働きの身を見ることもなく、一切何も得ることなく、ボロ切れのように召されたのであります。その彼の人生を思うとき、私たちはあなたを知りたいという願いが強くされることを感謝いたします。自分の何かで汚すことがありませんように、自己主張し、 自分の内側にあるものをばらまき、人を怪我し、主よ、あなたを怪我し、また傷つけていることを許してください。彼は子羊のように惹かれていったと。人をなじることなく、人を呪うことなく、むしろ祝福の言葉のみを彼はかけていったことを感謝いたします。主よ、私たちを一歩沖へと踏み出すことができるように、私たちのうちにあなたの愛を新たにしてください。自分を置き忘れ、主よ、あなたの道を歩むことができるように、またボッチマン人の歩んだ証を私たちも証しすることができるように、その100分の1でも軽減することができるように、主よ、あなたの愛を内側に全うしてください。あなたが私たちを引き寄せてくださらなければ歩めないのであります。私たちには何もできません。ただ自分を焼き尽くすことができるように、生ける供え物として捧げることができるように、絶えず賛美の生贄を捧げることができるように、自分を手放し、自分を明け渡し、自分ではなくキリストを求めることができるように、あなたの豊かさに預かるために、損傷を受ける者は幸いである、傷を受ける者は幸いである、主のゆえに人からあざけられる者は幸いである、貶められる者は幸いである、キリストの豊かさ、富を受けるために、主をあなたに明け渡します。どうぞあなたの魅力をもっと知ることができるように、我を忘れてあなたを求めることができるように、主よ、あなたの素晴らしさ、麗しさを尋ね極めることができるように、ただ一つのことを願います。あなたの大庭にいて生きる日の限り、あなたの麗しさを尋ね極めることができるように、私たちが今まで経験したものを全部捨てます。主よ、あなたにあって真っさらな状態で、主よ、1から0からスタートすることができるように、主よ、十字架にあって0から一歩を踏み出すことができるように、今までのものを全部捨て去ります、焼き尽くします。我々は何も知りません、何もできません。ただ主はあなただけを求めます。あなたが導かれるところについていくことができるように、御声を聞かせてください。 ルヤ、今傷ついているものは幸い、傷を受けるもの、今損害を受けるもの、損傷を受けるもの、幸いである。自分を助けようとしないで、明け渡すならば主の憐れみを受け、主があなたの救い、あなたの栄光、主を受けるから幸いである。手放すもの、明け渡すもの、捨てるもの、注ぎ出すものはキリストの富をさらに受けるでしょう。誠の豊かさを経験することができるように。主よ、あなたを